ありがとう、作家の本田健です。今日は違うバックグラウンドでやってみようと思います。今日のテーマは2026年、お金を引き寄せられない人が繰り返す NG 習慣という話をしたいと思います。ここはですね、サロンとして使ってる部分なんですけど、いっぱい部屋がある中で、ここはピアノがあったりとか、ちょっとサロン風にしてあるんですよね。十数人が、ソファーをぐるーっと囲んで座れになってるので、あっち行ったりこっち行ったり、撮ってみようというふうに思いました。さあ、今日はですね、お金が引き寄せられない人、いますよね。この人たちが今いろんなとこでですね、世界でお話しすることがあるんですけど、もうこの人たちが、ケンさんちょっと質問いいですかとかっていうふうに聞かれると、大体ね、ああ、そうね、そうねっていう感じで生きているので、これやっちゃいけませんよって話をしたいと思います。まず一番目、いつも足りない前提で生きている人いますね。足りないっていう前提で生きているので、お金がうまく引き寄せられないってことになっていると思います。例えば、才能が足りない、時間が足りない、あるいは準備が足りない、覚悟が足りない。まあいろんなものが足りないから、だから逆に言うとそれがあればなんとかなると思ってるってことでもあるんですよね。でもね、考えてみたら、その覚悟ができるかっていうと、そんなこと待ってたらね、やっぱり5年10年かかっちゃいます。そして才能が足りない、もうこれね、いつも足りないと僕も思ってます。語学力が足りない、僕の場合英語でずっとやってるんですけど、もうもっと英語が上手くなれたらなと思いながら、ボソボソ言って、あはとかって言われて、もうね、心が折れてますけど、他の人と比べて何が足りない、美貌が足りないのかもしれないし、若さが足りないかもしれないし、経験が足りないかもしれないし、今度ね、じゃあその経験が足りてある程度の年齢になったらいいかっていうと、今度若々しさが足りないってなったりするんですよね。なので足りない足りない足りないっていうふうに思ってると、お金はやってきません。なのでね、ここはすごく大事なポイントなので、足りない思考を手放すってことを2026年やってみてください。さあ、そして NG 習慣2つ目としては、お金の話をしたら罪悪感を感じてしまう、このタイプの方たちもやっぱりお金を引き寄せるのが難しいと思います。例えばお金の話は下品だって考えたことありませんか？あるいはお金のことを話すのははしたないっていうふうに思ってると、やっぱりお金が遠ざかっていきます。このお金のブロック、例えばお金がこっちに来た時にね、そのお金を引き寄せられる人っていうのは、あ、お金さん来てくれてありがとうって素直に喜べるんですよね。でもお金が来た時にちゃんと受け取れない人ってどうなのかって言ったら、なんで来たんですかってちょっと怖い顔してみたりとか、来ないでくださいみたいになったら、お金の方も、あ、この人いらないんだなって、この人来ない方が嬉しいんだなっていうふうに思って来ることを避けてしまいます。なのでお金の話をした時に楽しい話をしてください。そしてポジティブな笑顔になってください。お金のことを考えたら、なんか心がキュンってなるっていう風になるとね、本当はいいんですけど、ほとんどの人たちはお金のことを考えるとドキンドキンするとかね、ズキッとくるとかっていうのをよく、聞きます。なのでお金が、どうのこうのってなった時にキュンってなって、お金さんありがとうっていう風になるとね、バランスが取れるんですが、なかなか普段は、そういう風にいかない人も、お金のことを考えたらちょっと今までより楽しくなる、そうするとね、すごくいいなというふうに思います。僕はこの YouTube なんかでずっと話していることは、手を返し品を変え言ってるんですけど、罪悪感なしに受け取ることです。まあ、そのためにはお金がやってきた時に、あ、お金ってありがたいなっていうふうに言う口癖から変えるのもいいかもしれませんね。さあ、そして3番目、これはね、多くの人たちやってるんじゃないかなと思いますけど、行動することよりも情報収集ばっかりやってる人。この人たち、情報収集逃げてるって僕はあえて言いますけど、もうそろそろ行動してください。僕は学生時代に英語を勉強し始めた時にね、情報収集ばっかりやってるやつがいたんですよ。で、彼はなんか3時間で学べる英会話とか、なんか、こう、文法のなんとかとか、なんかそんな本を何十冊も買って、で、そしてどの英語の勉強の方法がいいのかっていう、英語学習方法論研究家になってたんですよね。じゃあ研究の結果、一番いい方法を見つけて、そして最短でマスターしたら、これかっこいいですけど、結局なんとか法、なんとか法、なんとかメソッドみたいには詳しくなったけど、全然英語は喋れないままでした。で、僕はもうそんなのどうでもいいから、とにかくその街の中に出て外国の人を捕まえて How are you?っていうのと、なんか Who are you? みたいな感じの How are you? と Who are you? 間違ったりとかね、結構 Who are you? っていきなりお前は誰だって聞かれても、向こうも聞かれた方もビビりますよね。なんですけど、そんないい加減なところから、僕はもう実践でどんどんどんどんやったんで、 まあ2年3年やっていくうちにだいぶ話せるようになりました。なんですけど、例えばあなたもひょっとしたら自分らしく生きたいと思ってるのに YouTube ばっかり見てませんか？あるいはセミナーばっかり受けてたりとか、あるいは料理でもそれいろんなことを勉強してるけど実際に料理やらなかったらうまくなりません。コーチングとかに興味があったとしても、実際にコーチングやって5人10人クライアントをね、最初無料でもいいからやってみないことにはうまくなりません。なので完璧になったり、こう情報が全部手に入ったとか、なんか自分が納得したらとか、そんなこと言ってたね、来世になります。なのである程度情報がね足りなかったとしても、もうこれは行った方がいい、もう動いた方がいいと思ったら進んでください。2026年、もう世界が変わってます。なのであなたも変わらなかったら時代の流れに流されてしまいます。なのでこれ面白そう、これやった方がいいなと思ったら、もうポンと飛び込むぐらいが、大事だと思います。まあ、かといってね、情報収集するなって言ってるわけじゃないんですよ。情報収集してもいいけど、動くことを忘れないにしましょうっていうのが、僕が今日皆さんにお伝えしたいことです。そしてね、お金っていうものは、パーンとやっぱ動く人にスッと入ってくるんですよね。なので、あれこれ、例えば投資信託なんかもそうですけど、あれこれ悩んで、どれが利率がいいのかなとかっていう人よりも、ちょっとずつ買い始める人たちの方が、最終的にはうまくいくと思います。さあ、そして4番目。収入源を一本化してる、あれ一つだけしか収入源がない、この人たちもやっぱり弱いです。なのでいざね、その会社が潰れてしまう、あるいはメインだったクライアントがいなくなってしまう、そうなった時にたちまち困ってしまいますよね。商品が一本だけとか、例えば会社で言うと業種が一個だけ、そうするとすごく困るわけです。これはね、個人の仕事だけじゃなくて会社もそうですよね。ある社長さんがすごく面白いコメントを YouTube で言ってましたけども、その方はですね、多角化しなくちゃいけないっていうことで、確か狂牛病かなんかあった時に焼肉屋さんをやってたんだけど、すごく困ったんですよね。なので焼肉で困ったから、だからイタリアンとかいろんな業態に進出していったと。でもコロナが来て、結局その焼肉はダメだから他の業種って思ったんだけど、基本的に飲食業だから、だからコロナでひどい目にあったっていうか大変だったって、こんなことだったら別の業種をちゃんとやっときゃよかったって話をしてましたけど、あなたももし仕事がですね一種類、あるいは収入が一種類、そしてもしフリーランスの方とか、あるいは会社を経営されている方でもメインの取引先が一社、まあ下請けみたいな感じですよね。だったとしたら将来ですね、困ることも出てきます。なのでお金の流れを良くするためにも複数の収入源をぜひ持っておいてください。その収入源がですね、1個減ったとしてもあとの4つでなんとかなると思ったら慌てなくて済むし、不安もだいぶ減ると思います。もしあなたが個人の場合は収入源を2つ3つ持っておくと、最悪ですね、1つがなくなってもあと2つでなんとか食っていける、まあ、貯金もねある程度あればということになりますので、ぜひこの一本足打法にならないように気をつけていただきたいと思います。さあ、そして5番目、5番目はお金を使った後に後悔する人いますよね。そういう人は結局お金を使ってなか、だからお金をにバイバイって言いながら、ああ行かないでって言って取り戻しに行くような感じですよね。パートナーシップでも、もう別れなくちゃと思う時に別れましょう、いやいや行かないでっていう風になってたらうまくいきません。なのでお金を使ったらもう気持ちよく手放しましょう。そして使うことに対して罪悪感を持たない。そして後悔するってことは使ったことが悪かったって思うことですから、そうじゃなくてお金を使って楽しかったな、良かったな、そういう風に心から思えたら本当はいいですよね。まあそういう意味では、あなたがそのお金を自由に使える、罪悪感なしで使える、こういったことをやっていくとお金の流れが良くなります。まあ逆に言うと、お金に対して罪悪感を持ってたり、あるいはお金を使った後に、ああ使うんじゃなかったなというふうに思っていたら、途端にですねお金の流れが止まりますので、お金を使った時にはやったな、気持ちよかったな、こういう感覚でぜひお金を使ってください。そういう意味で今日紹介して5つ、ついついやりがちですよね。皆さんはどうでしょうか？ざっくり復習しますと、いつも足りない前提で考えてませんか？そしてお金の話をすると罪悪感を感じる。そして行動よりも情報収集、これやばいな、自分がやってるなと思ったらもう行動しようと思いましたっていうふうなことをコメント欄に書いてください。そして行動しようと思ってるんだったら、どういう行動しようと思ってるのか、これもね書いていただけるといいと思います。さあ、そして収入源を一本化してる、一本に依存してる、これもねあんまり良くないですね。なのでそれを変えるってことやってください。お金を使った時に後悔する、これもねぜひ手放してください。というわけで、短めですがこういうことをねまた理解していただいて、あなたのお金の流れを良くしてください。お金を気持ちよく受け取って気持ちよく流しましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。また会いましょう。で、4月の6日、実は去年映画の撮影をしまして、そしてこの映画が2026年の春に完成することになっています。ピラーズ・オブ・パワーということで、シークレット20周年を記念して、世界中のベストセラー作家の方たちと並んで、日本人で初めて 唯一一人本田健がこの映画に登場することになりました。上映会ということで10分だけ映画を流します。実際にはハリウッドで6月に大きなイベントが開催されるんですが、それに先駆けて京都で4月の6日にイベントあります。これもねレッドカーペットを引いて大々的にありますので、華やかなイベントに興味がある方はぜひいらしてください。舞妓さん芸者さんもですね今回お祝いに駆けつけてくれてダンスを披露していただける予定です。海外からのスペシャルゲストもたくさんいらっしゃってますので、ぜひいろんな人たちにね話しかけていただきたいと思います。というわけでリアルで本田健に会いたい方ぜひいらしてください。ありがとう本田健でした。